私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。特別な聖歌隊が歌ってくれたこの歌詞は、大いなる贖いの犠牲を捧げるほんの数時間前にイエスが語られた言葉です。この犠牲についてジェフリー・アル・ホランド長老は、世界の歴史の中でも最も壮大に表された純粋な愛だと述べています。イエスは愛することを私たちに教えられただけでなく、その教えの通りに生涯を送られました。常に良い働きをしながら巡回され、すべての人々にご自身が示す模範に従うよう熱心に勧められました。イエスはこう教えられました。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うであろう。愛しなさいという勧告を理解し、それに従って生きてきたトーマス・エスモンソン大官庁はこのように述べています。救い主が言っておられるのは、自分を捨てて人に奉仕しなければ人生の目的などほとんどないということだと私は信じています。自分のためにだけ生きる人はついには命を失います。一方、自分を捨てて人のために奉仕する人は成長し繁栄して自分の命を救うのです。キリストのような真の奉仕とは、自分を顧みず人に焦点を当てることです。体の不自由な夫の世話をしていたある女性はこのように説明しています。自分の果たすべきことを重荷と考えてはなりません。真の愛とは何かを学ぶ機会だと考えるのです。ソンドラ・ディ・ヒーストン姉妹は BYU のディボーショナルでこのように尋ねました。もし私たちが互いの心を実際に覗き込むことができたならどうなるでしょう。さらに理解し合えるのではないでしょうか。相手と同じように感じ、見て、聞くなら、人々に奉仕する時間を作り、もっと違う接し方をするのではないでしょうか。さらに忍耐強く思いやりを持ち、寛容に接するのではないでしょうか。ヒーストン姉妹は若い女性のキャンプで奉仕した時の経験について話しました。ディボーショナルの話者の一人が、どのような人物になるべきかということについてこのように教えました。人々と知り合い、奉仕するため手を差し伸べる人になりましょう。鏡を捨て窓を通してみるのです。これを実践するために、その姉妹はある若い女性を選び、前に出てきて自分と向かい合って立ってもらうよう言いました。そして鏡を取り出し、若い女性と自分の間に置きました。すると若い女性と話をしようとしても鏡を覗き込むことになります。当然、効果的で心の通う会話の糸口をつかむことさえできませんでした。この印象深いレッスンは、もし私たちが自分のことばかり気にかけ、自分と自分の必要しか見えないなら、人々と交流し奉仕することがいかに難しいかを示しています。彼女は鏡をしまい、代わりに窓枠を取り出し、それを自分と若い女性の間に置きました。彼女の目の焦点がその若い女性に当てられ、真の奉仕をするには相手の必要と感情に焦点を当てることが不可欠だと理解できました。私たちはしばしば自分のことばかりを気にかけ、生活に追われ奉仕の機会を探しながらも、鏡を見つめているために奉仕の窓を通してはっきり見えていないことがあります。モンソン大官庁はしばしば次のことを思い出させてくれます。私たちの周りには家族、友人、知人、他人を問わず、私たちの注目、励まし、支え、慰め、親切を必要としている人が大勢います。私たちは主の御手に使われる器であり、御父の子供たちに仕え、彼らを高める責務があります。主は私たち一人一人を頼りにしておられるのです。昨年1月、機関誌リアホナは世界中の子どもたちに、主の御手に使われる器となるようにというモンソン大官庁の勧告に従うよう呼びかけ、さまざまな奉仕を行うよう促しました。また紙に自分の手形をなぞって書き、それを切り抜き、行った奉仕を書いて送るよう勧めました。今この話を聞いている人の中にも、何千人もの子どもたちと共に愛に満ちた奉仕を行い、手形を送ってくれた人がいるかもしれません。 どのように人々を愛し奉仕すればよいかについて幼いうちに学んだことは、その後の人生で行う奉仕の原型となります。人に愛を示し奉仕を行う際、それを影響力ある意義深いものとするために、必ずしも大きく立派なことをする必要はないと子どもたちはしばしば教えてくれます。ある初等教会の教師は次のような例を分かち合いました。今日、5歳から6歳の子どものクラスで愛のネックレスを作りました。子どもたちは細長い紙に自分、イエス様、そして家族や愛する人たちの絵を描きました。その紙に糊をつけて輪にしたら、別の紙をくぐらせて輪を作り、鎖にしていくと愛のネックレスの出来上がりです。子どもたちは絵を描きながら家族のことを話していました。ヘザーはこう言いました。お姉ちゃんは私のことが好きじゃないみたい。喧嘩ばかりしてるの。私も自分が嫌いよ。毎日嫌なことばかり。私はヘザーの家庭環境について考え、確かに大変な毎日かもしれないと思いました。ところがこれを聞いていたアナがこう言ったのです。ヘザー、ネックレスの私とイエス様の間にあなたを入れるわ。イエス様も私もあなたを愛しているんだもの。アナの言葉を聞いたヘザーはアナのところまで行き、アナを抱きしめました。クラスの後、迎えに来たおばあさんにヘザーはこう言いました。おばあちゃん、イエス様は私を愛しているのよ。私たちが手を差し伸べて愛を示し奉仕するときに、それがたとえささやかなことでも、主の愛を感じた人の心は変わり和らげられます。でも私たちの周りには、助けと重荷からの解放を必要としている人が大勢いるため、差し迫った要請に応じきれないことがあります。皆さんの中には家族の必要を満たすだけで精一杯だという人がいるかもしれません。そのような日々の平凡な仕事を行うときにこそ、神のために勤めていることを忘れないでください。また、もし虚しさを感じていたら、ぜひ隣人や地域社会に目を向けて、誰かの重荷を軽くする機会を探してください。心が満たされるかもしれません。私たちは奉仕を生活の一部とすることができます。私たちは争いの多い世界に生きています。批判や噂話を慎み、人を裁くことをやめ、代わりに微笑み、感謝を伝え、忍耐と思いやりを持つなら、私たちは奉仕しているのです。あるいは時間と目的を持った計画、また特別に力を必要とする奉仕もあります。それはあらゆる努力を注ぐ価値のあるものです。このように自分に問いかけることから始めてみましょう。私が今日助けることのできる人は誰だろうか。私にはどのくらい時間と力があるだろうか。人のためどのように自分の才能や技能を使えるだろうか。家族として何ができるだろうか。D 隊フーフクドルフ館長はこのように教えています。皆さんは自分の地域でキリストの弟子たちがあらゆる神権時代に行ってきたことを行わなければなりません。すなわち、共に話し合い、あらゆる手段を使い、聖霊の導きと主の確認を求め、袖をまくって仕事に取り掛かるのです。この規範に従うなら、主の方法で誰を、何について、いつ、どこで助ければよいか、具体的な導きを受けられると約束します。救い主が再び来られる時のことを考えるとき、私は主がニーファイの民を訪れたときに尋ねられた言葉をいつも思い出します。あなた方の中に病気の者がいるか、彼らをここに連れてきなさい。足の不自由な者、目の見えない者、足の悪い者、手の不自由な者、重い皮膚病にかかっている者、体の麻痺している者、耳の聞こえない者、あるいはどんなことでも苦しんでいる者がいるか、ここに連れてきなさい。癒してあげよう。私はあなた方のことを哀れに思い、私の心は哀れみに満たされている。イエスは連れてこられた者をことごとく癒された。今、主は私たちに主の御手に使われる器となるよう求めておられます。私は人生に意味を与えてくれるのは神と隣人への愛だということを知りました。 私たちが救い主の模範と勧告に従い、愛を持って人に手を差し伸べることができますように。ヘンリー・ビー・アイリング館長の約束が真実だと証しします。自分の賜物を使い誰かに奉仕するときに、その人に対する主の愛を感じるでしょう。また私たちに対する主の愛も感じるでしょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。